山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春です。今回も北海道は札幌にあります STB ラジオからお届けさせていただきます。まあ世の中ですね、もちろんその九州四国ずっとこう桜が咲いた咲いた満開だうんぬんだってやってますけどね、北海道は本来なら、5月のゴールデンウィークっていう感じなんですけどね、なんかみんなのとこどんどん早く咲いてるからさ、ひょっとしたら4月の後半に見頃を迎えるんではないかなと思いますけどね。けどみんなのとこはあれだもん、ソメイヨシノが美しくとかな感じだけど、北海道の桜はな、ソメイヨシノというよりも山桜がなあほとんどだったりするからな、あでやかなっていう感じよりも、どっちかったら愛おしいなっていう桜の咲き方になってしまうんだけどな。今日これ4月の2日なあ、各局さんは1週間程度なあ遅れての放送ですけど、今日は私が使用しましたサングラスの当選者の発表もありますので、ぜひ最後までお付き合い願えればと思います。メールが来てます。愛知県は豊田かなえ、千葉さんこんばんは。29日日本テレビのスッキリにサプライズで出るなんてびっくりしました。それも新曲の宣伝もコンサートの告知もせず、ちょうど見れたからよかったけど、前もって知ってたら録画してたのに、今度からはテレビに出るよって教えてくださいね。なあ、これ出るよって教えるような、その話の問題ではないからな。山形県なあ節子、久しぶりにお休みの今日、何気なくテレビを見ていたら、なんとスッキリに千葉さん登場、思わずおっと声が出ました。加藤さんをはじめスタッフの皆さんへの温かい言葉といつもの千葉節に、日頃の疲れも吹っ飛びスッキリな気分になりました。そうか、山形でも見てくれたか。福岡県由美、千葉さんこんばんは。この時間を毎週楽しみに待ってます。先日テレビから松山千春さんですの声が聞こえてびっくり、家事を辞めてテレビの前に釘付けですよ。朝の情報番組スッキリの司会者加藤さんへ札幌からお疲れ様の花を届けに行かれるなんて、私まで感動しちゃいました。なあユミ、気持ちわかるか俺の。なんせスッキリという番組だけどな、いわゆる日テレ系列だから、北海道は STB ね放送してるんだけどさ、17年間、特にな、年取ってから目が覚めるのが早くなったしよ、朝やることなくてさ、もうすっきりで、その、加藤に会うのがね、毎日、今日は何があるんだろうとかな、そう思いながらな、ずーっと、視聴してきてだぞ。そして、節目というか、番組、終わるという、17年間だぞ、お前。あれ大変だったと思うぞ、あんな朝早くからさ。俺たちお前、変なしや、あんな朝早くから番組、生でな、やってくださいって言われたら、ちょっともう勘弁してくださいっ あの、ラジオの世界でさえだぞ。それがテレビだろ。そしたら加藤だって、毎晩早く寝るようにしてたと思うよ。もちろん仕事やなんかでな、遅くなったとしてもな。だ、それをずーっと続けてきたんだからな。んで、まあ、極楽とんぼの加藤は、小樽。あの、生まれはね、どうやら札幌らしいんだけど、まあ、事情があって、小樽へ行って、で、小樽長陵高校。まあ、これ、いわゆる小樽というか、知るべし管内では、まあ、一番成績のいい学校じゃないか。まあ、十勝管内で言えば、白陽高校。そしたら、足尾高校みたいだな。もうだいぶ自分でも言い過ぎたなぁとは思ってるけどさ。札幌はこれ難しいもんな。札幌北南。なぁ。どっちが上なのかってのは難しいところだもんな。うちのマネージャーの井上はね、札幌西なんですよ。西はね、あの、まあ、引けは取らないんですけどね。南北に勝つことはないっていうな。まあできる方なんだけど、ねえ、北子や南子とはちょっと違う。これ各都道府県でそれなりに、なあ、あそこ出たら立派だねとかね、その高校出たのとかな、いろいろ言われたいなんかするかもしんないけどさ、俺みたいにアショロで、なあ、生まれ育ってアショロ高校だべ。あの、他に選択肢がなかった？なあ。で、すんなり、アショロ高校だったんだけどなあ。まあ、加藤には、本当にお疲れさんのね。だって、うちのマネージャーが、あの、びっくりしたんだから。おい、加藤のとこ行って、なあ、花束渡してくるぞ。番組、な、終わるらしいからよ。俺はお前、毎朝お前、加藤には世話になってんだしよ。なは？って、ハーサー持って、行ったわけだ。まあ、向こうもびっくりしてたけどな。で、その後から、電話で、な、やりとりして。ちゃうさん、びっくりですよ。それこそ来るなら来るで言ってくれればみたいな。バーカ、そういう意味じゃないんだもん。一視聴者として、いや本当に17年間なあ、ありがとうな。まあもちろんいろんなことあっただろうけど、それでもやっぱり続けたってことはな、素晴らしいことだしな。あとはこれから加藤がどんな活動していくのか。まあ、同じ北海道人としてな、楽しみにしてるよ、みたいな。まあ、それと加藤よ。まあ、いろんな海外のアーティスト、まあ、本当に、名前だけでもびっくりするようなアーティストもたくさん、まあ、出演してたけど、一番不思議に思ったのは、なぜこのアーティストがこんな朝早くから、生で歌うんだろう。俺たち、日本の芸能人でだって、あの時間帯に、まあ、9時とか、それぐらいだろ？に歌うったらお前、よほど体調良くなかったら、なかなかお前、歌えないもんだぞ。なあ、それとな、スティング。なあ、知らないとか、まだまだとか言ってたけど、大好きなんだよ。スティングの回も見たよ。そしたらお前、まあ、年は年だけどさ、えらい、もう体きちゃいっちゃってさ、あれ見てたら、その、こっちの方が情けなくなるみたいだな。あら？俺はな、春のコンサート控えてるからな、 スティングみたいにね、もっともっと頑張って体力をつけてな、歌わなきゃならないのかなっていうな感じもしたけどな。スティングはポリスっていうねグループの時からまあ好きなグループでした。まああと俺はフォークシンガーって言うけど、スティングこそやっぱりメッセージ色の強い、まあ言ってみればフォークシンガーに近い、まあ彼の場合はロックシンガーっていうのかな、そういうとこあってな。だからすごい顔もいかにも真面目そうな顔してな、演奏も歌も本当に力が入ってたもんな。あれは俺も本当にびっくりしたな。俺たちも朝9時からでもなあコンサートができるぐらい日々の努力をね怠ってはいけないなっていうのをねつくづく感じさせてもらいました。まあそういう意味では花束渡せて、よかったなぁと思うしね。渡してすぐ、羽田へ向かって11時に20分だっけ、まあの飛行機で札幌帰ってきましたけどね。まあ東京札幌近いっちゃ近いからな。では、本当に私も好きなスティングポリス時代ですね、見つめていたい。 レディオ。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑研と広商の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、いい休養。私たち朝日緑研はいい生活習慣が未来の健康をつくると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。
松山千春のオンザレディオ。そうやって言われればスティング71歳、なあ俺よりも3つも4つも上なんだからな。しかもこれスティングは本名じゃないんだよな。本名はね、なんだかなんだかって長ったらしいんだ。で、まあニックネームっちゃニックネームなんだけど、まあ本人もスティング、気に入ってな、その名前でやってるからね。名前って難しいよな。松山千春もそうだけどさ、もう父さん母さん死んじゃったからな、なんで俺が千春になったんだみたいなね。まあ一応話は聞いてるけどさ、まあ姉ちゃんにしても弟にしても、なんでそんな名前になったんだとかな、みんなの中にもいるかもしんないけどさ、ちゃんとその辺聞いといた方がいいぞ、早めにな。ではここで、松山千春が使っていたサングラス、ね、当選者10名発表したいと思います。当選者、まず一人目は秋田県荒川茂さん、鹿児島県和田、これ水江さんかな、佐賀県川瀬水江さん、沖縄県漬けらんたけるさん、福井県松永雄二さん、福岡県藤村勝さん、兵庫県浜田美咲さん、福岡県中西信彦さん、沖縄県大浜秀明さん、そして最後は岡山県川野誠さん。以上10名の方に、私がなあつい先日まで使っていたサングラスをまあお送りしたいと思いますので、まあおめでとうございました。これを、あくまでもこれ抽選でやったもんな。そしたらさ、いわゆる沖縄九州が 当選者多くてさ、北海道はどうなったんだっていうね、まあお叱りを受けそうな気もするんですけどね、いかんせんこればっかりはね、まあ抽選、まあくじ引きみたいな形でねやらせていただきましたんでね、こうなってしまいましたが、ポリスのスティングな自分は好きです。で、洋楽もまあこの頃の若手の洋楽はあんまり聞かないけど、ああぜひ、ああ目の前で歌ってるのを見てみたいなと思うのはマイケル・ボルトン。まあ彼ももう70歳になるんですけどね、やつの声も好きだし、あと歌い方かな、本当に独特な歌い方をしますしね。マイケル・ボルトン、イエスタデイ。
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly.I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go.
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ いい環境で育てる。これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
テニスの杉山愛さん。
私は特に体冷えるのは嫌なのでホットが好きなんですけれども、でも夏とかはね、やっぱりアイスも美味しいですし、両方いきますね。ホットでもアイスでも美味しい。
美味しい青汁の朝日緑軒です。詳しくは003-003.jp。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。ハリ、粒立ち、旨味、博多からし明太子ひろしょう。ご注文はウェブで。
松山千春のオンザレディオ。さて、このメールはひでこさん、君からのメールですけど、千春さんこんばんは。今日3月31日、退職しました。19年間勤めた校舎、一緒に仕事をした方々からプレゼントやメッセージ、電話や LINE をいただき泣きそうでした。明日から毎日が日曜日、90歳の母との日々を楽しく過ごせればと思ってます。母と一緒に千春さんのコンサートに参加できればと思ってます。なあ、秀子。母さん、90歳だべ。なあ、年を取るということはな、まあ、それだけ経験をいろいろ積んで、いいこともたくさんあるんだけどさ、いかんせんその、体力の衰え。これはやっぱり、まあしょうがないという部分もたくさんあってな。だからこそ余計に、まあ動いたり外へ出たりしなくなるんだよな。まあいわゆる年寄りにしてみれば億劫だけど、やっぱりいくつになっても体は動かしておかなきゃならないし、また外へ出て、いろんな人たちとな、すれ違うだけでも構わないから、まあ見たり聞いたり、やっぱりそうした方が、あ、もっともっといい形で長生きができるんじゃないかなと思いますしね。やっぱり、あ、人は一人ではないんだなっていうところをね、しっかり見てもらってね、90になっても、まあ自分たちの、90歳よりも上の方々も一生懸命頑張ってらっしゃる。また自分に近い、ああ80代70代もう一生懸命頑張ってる、まあその姿を見てな、あ、やっぱり世の中、あ、楽しいねと思えるぐらいな、母さんに、なあ、あちこち、連れ回して、もうひでこ、お前どこに住んでるか、わかんないんだけどさ、ねえ、まあ、無事、退職されたんだから、それこそ、親孝行、だよな。俺も今になってつくづく思うけどさ、やっぱり親孝行って、銭金じゃないんだよな。で、俺は、変な意味、経済的な部分では、本当に親孝行したと思うよ。父さん母さん、ずっと、なあ、貧乏な生活してて、別に金に恨みはなかっただろうけど、しかし俺が、なあ、こうやって歌を歌うことによって、今まで見たこともないような金を、なあ、いろんなものに使ったりなんかして、 けど幸せだったかと言われたら、貧しくっても父さん母さん姉ちゃん弟俺5人でみすぼらしい家で毎日必死にどうやって食ってったらいいべ、そうした毎日の方が幸せだったような気もするしな。まあお互いいつが幸せかって言われてもな、まあ正直今が一番と思いながらね、暮らしていくしかないなと思うし、明日はきっとやってくるだろうなあ、あなたにとっても俺にとってもきっと明日は今日よりもいい日がやってくるんだと思う。そのためには今日をどうやって生きたか、それによっていい明日がよりいい形でやってくるんじゃないかなと思います。今日はスティング71歳、マイケル・ボルトン70歳、そして俺が好きだっていうよりも本当にこの人は天才だよな、俺は海外のアーティストでマイケル・ジャクソンもう本当に天才だと思う。そして73歳になったスティービー・ワンダー尊敬しますね。パートタイムラバー、
I guess you can play the game of part-time lover.
山千春のオンザレイディオ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる。製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる。そんな思いで青汁を作り続けて25年、朝日緑研はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑研の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑研の緑光青汁は003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。しかし日本のまあ国会ねえ、見てきてたら結局まあ高市早苗大臣なあ、まあ彼女が総務大臣の時にまあ放送法をめぐってね、言った言わないなあ、公文書か、あ、それとも偽物なのか云々で終始してしまって、本来日本が抱えているまあ物価高、あとはとにかく資源がないんだからなあ、で少子化問題、たくさん問題あったと思うんですけどね、結局そっちの方にばっかり時間を取られてですね、最終的にまあ来年度予算が117兆円、お前117兆円ってさ、一口に言うけどさ、まあ我々もな、1000万1億ぐらいまではな想像できるけどよ、117兆円って言われたらこうちょっと想像ができないぐらいのな予算なんだけどな、もうここうんとな数年もう100兆超えてってんだけど、国になあ、本来国の資金となる税金はまあ消費税うんぬんなあ、みんなが払う所得税とか、まあ、不動産、いろんな税金合わせてもな、70兆円入るかどうかなんだ。そしたら117兆円の予算を出すってことはよ、47兆円な、どっかで借金しなきゃやんないんだよ。なあ、やりくりしなきゃやんないんだよ。それができる状態があったらできないんだよ。これ後世の我々の本当に孫とか、なあ、ひ孫の時代に、もうドーンと借金としてな、残っていくんだ。これちょっと情けないなっていうのをね、すごく感じるし、野党も野党でね、もっと、まあ、追求すべきは、すべきところはたくさんあったと思うんだ。特に、岸田総理は、少子化対策、まあ、子育て支援、と称してな、まあ、各子供、それとか、まあ、お母さん、ご家庭、なあ、いくらかの、お金を一人いくら、二人目からはとかな、やってんだけどさあ、まずその財源はどこなんですか。 な、毎年のようにな、30兆も40兆もな、借金してる我が国ですよ。それが、まあ少子化対策として、いろんな形で、うん、な、給付するお金の財源は一体どこなんですか？それと、金出したからといって、子供が無事生まれ、すくすく育つとは、限りませんよ。俺は昭和30年、1955年生まれでしたけど、公的な、支援金とか給付金、別になかったですけど、貧乏は貧乏なりに、それなりにちゃんと育ってきましたから。どうしようもない。な。そういうご家庭、これ、給付するのは、まあ憲法にもな、最低限の生活は、まあその権利はあるわけだから、いいんだけど、何でもかんでも、金出せば、子供が生まれ、また子育てもうまくいく。なあ、その考え方、少し、ちょっと考えられた方がいいと思いますよ。それよりも、岸田総理が、我が日本は、社会主義、共産主義の国ではなく、民主主義、自由主義、経済の国です。この国で生きていくためには、いろんな知恵が必要です。それと、愛情です。いろんなものに対する愛情。皆さん、目覚めてください。銭金渡せば済む話じゃないですよ。愛情を持ってどこまで子育てをすることができるか、見守ってやることができるか、家庭から地域から社会国からどういうふうに子供たちを見守っていくか。じゃあ見守るために、なあ、月5万円あげましょう。それ見守り代もらってもね、ちょっと違うんだな。なあ、あとは、年金の問題。なあ、今は、まあ特殊法人、日本、年金機構だけどな。まあ60で受給できるものが65になり、また65でもらえるものが、なあ、頑張って働いて70からもらえば、なあ、少し、アップされるよ、みたいな。こういうやり方もどうかなと思うしな。なんせフランスではな、年金でデモですよ。とんでもないデモだよな。日本人ではもう考えられないようなな、デモが起こったりなんかしてんだけどな。ちゃんとその辺の計算はできてるんだろうか。それが非常に不安な部分もありますしね。まあ確かに金は必要な部分あります。けどその金に必要以上のものを求めてはいけないんだと思います。国会議員の方々は我々の代表ですから。ぜひともその辺しっかり考えて、国会で議論してもらいたかったです。 また統一地方選挙にあたるような選挙が各地で行われていると思いますけど、ぜひとも候補者、そして必ずあなたの一票、選挙権がある方はね、一票必ず投じてもらいたいなと。我々の代表を選ぶわけだから投票率が上がることを期待してます。
松山ちゃんのオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑軒の緑子青汁は一箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子広商で検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒と広商の提供でお送りしました。
のオンザレディオ。
さてここで今訃報が入りました。音楽家の坂本龍一さんが先月28日亡くなっておりました。71歳でした。 YMO イエローマジックオーケストラの一員として活躍し、映画ラストエンペラーの音楽でアメリカのアカデミー賞作曲賞を受賞してました。おい坂本龍さん、まあ体調が悪いとは聞いてたけどさ、なあ71歳だからな、我々もまあ本当に日々健康には気をつけたいと思うしな。まあ YMO は俺がデビューしたりその前後でなあ、結構一緒になったりすることもあったけど、俺はほらなんと言ってもシンガーソングライターだからさ、音楽的な知識は、それ彼らの方が全然、上だからな。音楽の話も、することも、できなかったけど、確かに、ラストエンペラーで、いい曲を、書かれていたなと、思いますしね。まあ本人が一番、こういう時は、悔しいんだと思います。また 坂本龍一さんのファンの方々、本当に残念です。ただ彼が残した音楽はこれからもみんなで大切につないでいけれるよう努力したいなとは思います。シンドン、これからラストエンペラー間に合うか。レコード室行って、うん、撮ってきてかけれるような時間があるかなあ。昔だったらな、レコード室ってすぐ分かったからな。けど今はさ、CD だからな、多分 YMO か坂本龍一の欄に、あるとは思うんだけどな、本当は自分のな新曲を、俺のが4月19日発売だからな。まだそうね、まあ先週墓場の方をかけたけどね、今週はカップリング曲のね、自由主義ってやつをねかけようと思ったけどよ。まあこういう一報が入ったからさ、できればな、やっぱり坂本龍一さんを讃えてラストエンペラーの曲でね、俺の番組を終われたらいいなと思いますけどね。終わりってあれだと、今週の放送が終わり、来週もちゃんとありますからね。今この4月に入ってね、番組編成会議とかいろいろあってな、特にテレビの番組はな、いろいろの番組が終わったり、なあ新しくなったり、なあする時期なんだけどな。まあラジオもあれじゃないか、番組はなんか結構内容が変わったり、あとパーソナリティが変わったりすることがあるんじゃないかなとは思いますけどね。では今回はやっぱり坂本龍一さんな、今一度彼のことを思い出しながら、あと1分時間くださいってことなんで、張り切って今探しに行ってますんで、皆さん少々お待ちください。みんなにも、坂本龍一さんの音楽曲いろいろ知ってると思うんだ。若い子でも、なあ、流れれば、あ、この曲なら知ってる、みたいだな。そんな、雰囲気になると思います。心から、ご冥福を、お祈りして、坂本龍一、ラストエンペラー。
ちのプリウスって今いくらくらいで売れるのかな。
じゃあズバブーンで調べてみたらすぐに買取相場がわかるよ。
ズバブーンで検索。おほほ、思ったより高く売れそう。
相場がわかればそのまますぐに査定依頼もできるよ。
めちゃめちゃ簡単。ズバブーン、いいね。
ナックファイブ。パーサーインフォメーション。
ナックファイブ公演、松山千春コンサートツアー2023。5月17日水曜日、横須賀芸術劇場。19日金曜日、東京国際フォーラムホール A で、両日午後6時半開演日。詳しくはネクストロード、またはナックファイブのホームページで。
皆さん、ナックファイブの YouTube チャンネルはご覧いただいてますか？放送中の様子や番組の裏側、スピンオフ企画など、普段の放送がもっと楽しくなるコンテンツを配信中。 YouTube でナックファイブと検索。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。